お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの皆をあがめ賛美いたします。主よ、こうして私たちをご礼拝にご招待くださりありがとうございます。この人生で主イエスキリストを礼拝する礼拝に招かれる人になれたこと、心から感謝をしています。神様、それは私たちが立派だったからでも素晴らしかったからでも何でもなく、ただ主の大きな大きな憐れみと恵み、それが私たちを今日礼拝に招いてくださいました。それに応えることができた幸いを覚えて感謝をいたします。主よ、どうか招待されて礼拝を捧げているお一人お一人が、神様どうぞあなたに良き礼拝を今日午前あなたに捧げきることができますように。神様、礼拝の御言葉を聞くその聞き方に私たちの捧げ物を込めることができますように。主よ、どうか語りますこの愚かなしもべが主の前に御言葉を神様きちんと語ることができるように、どうかあなたが憐れんで、神様この礼拝の説教に神様私の神様礼拝を注ぐことができますように、霊的な礼拝をそれぞれが神様あなたに向かってこの朝捧げることができますように、どうぞ主よ、あなたが憐れんでください、導いてください。礼拝堂で礼拝を捧げる者も、またカナンの園で礼拝を捧げる者も、今主の前に神様画面を通して出ている者も、神様どうぞそれぞれが主よ、あなたの前に礼拝を捧げることができるように、思いを整え考え方を整え、神様どうぞ主をあなたの前に出させていただくことができますようにお祈りをお捧げいたします。今日特別な努力をしてここに来られた方々、とてもとてもいろいろなことを調整して頑張ってここに来られた方々いらっしゃると思います。主よ、感謝します。あなたはそのすべてのあなたへのご愛をご存知でいらっしゃいますから、ありがとうございます。ここに弱さを持って、あるいは疲れやまた苛立ち、あるいは隠し消すことのできない怒りを抱えてこの場所に来られている方々、どうぞ主イエスよ、あなたが御そば近くにそれらの方々をお招きくださり、あなたの懐で神様どうぞ主よ福音を聞かせてくださるように、魂の救いなる福音ももちろん、またこの地上においてもあなたが共にいてくださるという神様良き訪れを、この講談を通し賛美を通しあなたの御臨在を通し味わって、神様またもう一度立ち上がることができるように導いて差し上げてください。愛する主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アメン、アメン。おはようございます。ますおはようございます。感謝します。今日はエゼキエルの22章の御言葉から、この一つを用いてという説教題のもとでメッセージをいたします。この一つというのは、この一つの命のことを今日お話をします。今日のメッセージは聖書のこの箇所を細かく切って開いて、そしてご説明してというようなメッセージではありません。私たちがこの与えられている一つの命を用いてクリスチャンとして生きるということを、いろいろな聖書の御言葉を開きながらお語りをしていきます。人は命を与えられていますけれども、一つだけです。人は一度死ぬことと、そして死後に裁きを受けることとが定まっていると、ヘブル書の9章の27節だったかな、書かれていることです。普段ですと人は一度死ぬし裁きを受けるから、きちんと備えをしなさいというような、そうした御言葉で語ることが多い聖書の言葉ですが、今日は励ましを お届けしたいと思っています。私たちは一度死ぬということを聖書が教えてくれているということです。私たちは一度必ず死ぬということを忘れがちなこの一つを聖書が教えてくれているということです。あなたの家を整理せよ、あなたは死ぬ、治らないと言われるあの御言葉は私たちすべてに当てはまる御言葉です。私たちは必ず死にます。あなたの家の整理をせよと主は私たちに語ってくださっています。それがあなたがあと80年あっても60年あってもあとどのぐらい残された期間があっても私たちはこの与えられているこの地上の命を心構えを生き方を整理しなくてはなりません。教えてくれなかったら知らないままです。だけど主はこうして私たちが限られた命を持っているということを教えてくださっています。さあさあ何をしようかです。今日はそういうメッセージです。限りがあります。終わりがあります。いつまでもこのままだらだらと続いていくものではありません。さあ何をしようかです。そのために私たちは自分の与えられている人生のそして終わりがあると分かっているこの生涯のその人生の日数を日数をきちんと数えて、それは意識してということですが、意識して生きていくことであります。教えてください。自分の日を正しく数えることをとモーセは詩編の90編で歌いました。それが記録されて今も残って、私たちは詩編の90編でそれを読むことができます。どうか教えてください。自分の日を数えることを、そうして私たちに知恵の心を得させてください。詩編90編の12節です。何か皆さんがお仕事やあるいは何かの集まりでイベントやフェスティバルを企画しようとしても、日程を決めなくてはチラシ一つ作れません。いつにしようか、いつにしようかではなくて、日程が決まり、そしてそこから本番まであと1年あるね、本番まであと3ヶ月あるねと計算して数えて準備をしていくことであります。人生においてもはっきりとは定まっていませんが、しかし私たちは自分の日をそれと同じように数えて行かなくてはなりません。数えていかなくてはなりません。やがて誰も働くことのできない夜が来ます。その時になっていざ伝道がしたいと思っても、その時になっていざ主イエス・キリストのために何か言いたかったとなっても、もう遅いことです。皆さんがこの地上の生涯を終えてパラダイスに招き入れられて、主イエス様の懐にあってすぐそばで、今日あなた私と共にパラダイスにいるで、パラダイスに入ったところで私たちが気づくのは、もう宣教を支えることもできなければ、主イエス・キリストは素晴らしいと未信者の方に言うことも何ももうできないということです。あるアメリカ人の作家が自分の小説の最後をこう締めくくっていました。 私たちはいつ死ぬかを知らない。だから自分の人生を決して枯れることのない井戸のように考えてしまうけれども、何事も回数には限りがあり、そしてその数はそう多くない。あなたが人生の一部として覚えている幼い頃のあの昼下がりをあと何回思い出すだろうか。おそらく 4、5回、いやそれほど多くないかもしれない。それにもかかわらず私たちは自分の人生を限りがないかのように思っていると書きました。この地上で何回あとセミの鳴き声を聞く夏を過ごすことができるのか、この地上で何回あと教会でクリスマスを迎えることができるのか。人は一度死ぬことが定まっています。一度きりの人生を、一つきりの命を私たちは今生きています。自分の日を、残された日を正しく数えることを教えてください。人の日は草のよう、野の花のように咲く。風がそこを過ぎるとそれはもはやない。その場所すらそれを知らないと詩編103編は歌います。あなたが、私がこの地上でどれだけ有名になっても、何かの事柄で優勝を重ねて、そのトロフィーを花の花びらのようにしてたくさん抱えてみても、賞をいただいても、花のように咲いても、私たちは風が吹くだけで消えてしまう花のようなものです。とかく壊れやすくて脆く、そして儚い私たちの命であります。そしてその命は、皆さん、一つしかない。この現代社会は、特に都市部で生きていますと、死はできるだけ遠くに遠ざけられていますから、きっとこれを聞いておられる若い世代の皆さんや、あるいは葬儀に、そしてこの教会の葬儀に一度も出たことのない人々は、命が限られていると言われてもピンと来ないかもしれないけれども、命は一つしかない。だから命は上手に使わないといけないことです。ポケットにコインがじゃらじゃらじゃらじゃらじゃらじゃらと入っていて、おこんなにあるやって思っていたけれども、ある日あなたがポケットを探って見てみると、なんとあと一つしかない、あと一つしかない、あと一度しか買い物ができない。さあそれを何に使いますかと聞かれているのと同じことがこの説教で問われています。皆さん、クリスチャン、あなたの一生は一つしかない。なるほど、ある人は思うでしょう。危険な橋を渡ったらいかんな、一個しかないからな、無駄遣いはしたらいかんな、 それは分かった、いや大切にしよう、そう考えるわけです。それも大事です、それも大事です。それと同時に、またあなたはもしかするとご自分の人生の中で見てきたかもしれない、自分自分と自分の命を大切にしすぎて一度も命を使わなかった人のこと、命を大切にしすぎてここで使うんだという出会いを見過ごしてきてしまった人、あるいは人生で一度もその人生のかけどころというものに出会えないまま一生を終えていった人たちのことをあなたは知っているのかもしれません。与えられた命は一つしかないから、使って失敗したらいけないと大切に包み、庭の奥に穴を掘って埋め、そして決して使うことのないままそのまま捨ててしまった人のことをあなたは知っているのかもしれない。ペテロは人生のかけどころを、以前はお父さんの持ち船を相続することしか頭になかったけれども、キリストに出会ってここだと使った、網と船をそこに置いたままキリストについていく。マタイはキリストに出会った時、主税人としてのキャリアとその将来を、主税人たちの地区長みたいなのになれたかもしれない、そうした事柄を帳簿とともに置いて命を使った。命ってここで出すもんなんだということを知ったからであります。そしてキリストについていく。マルタの妹マリアはものすごく大きな罪があって、自分が通ってた教会のみんなは自分のことをあの過去の一点で評価するというような恥の中で、イエス様に救われた。さあ、自分が大切にしてきたこのナルドの香油は一体どんな男性のために使うんだろうと思っていたことだと思います。でもあの日、ここで使うんだということが分かった。主イエス・キリストの死が、これは誰それの死とかとは違う、歴史の中で一度しか起こらない、神が人となられて、そして人の罪を負って十字架にかかられ死ぬという、その死が目の前なのを知り、そして他にこの様子だと香油を遺体に注ぐ人は誰もいないだろうと分かったマリアが、ここで命を注いでいく。一度きりの人生、その命を結局使わない人もいる。人生をどんなものにも注ごうとしない人もいる。けれど、クリスチャンというのはキリストに出会い、人生を主に、その与えられた一度きりの人生を主にかけていく人たちのことです。それは あなたがなんだかよくわからないけど繰り返し教え込まれた伝統に命をかけろということじゃないです。絵本で読んできたイエス様と違う、お話で知っていたイエス様とは違う。私がキリストに出会った時、キリストがどういう方であるか分かったと。もっと力強くて、もっと愛してくださっていて、想像したよりももっと私のことを忍耐し、優しく許してくださっている。そのキリストに出会い、私たちは私についてきなさいと言われるその主の声に従っていく。先週の婦人会のメッセージでは、壊れきって廃墟となってしまったエルサレムの城壁を修復した男たちがいたことが語られました。でもその壊れた城壁を修復する男たちに混じって娘たちがと書いてあった。そこを語りました。女子高生たちが石を運んでいたところが聖書に書かれているわけです。その城壁修復は普通の城壁修復ではなくて、敵のテロ攻撃に備えながらの修復で、決して安全な現場ではなかった。でも覚悟を決めてお父さんと一緒に行ったと、一緒に修復を行ったと聖書に書かれている。神を愛していたからであります。この愛する神の宮である、かけがえのない最愛のエルサレムにもう一度神殿が建つ。いろんな人が言った、こんなとこいたらいかん、命がかかる事業だぞと言われた。でも父さんは自分の命を神様に捧げて石を運んでいながら、ふっと振り返って、お前たちも一緒にやるかと聞いてくれた。私たちもこの歴史的な瞬間に自分の命を使いたいと、彼女たちは城壁修復に参加していったのであります。その城壁修復を聖書では破れ口に立つと言います。城壁の石の崩れて壊れて破れているところの、その破れ口の修復作業をすることを破れ口に立つと言います。主のご計画の壮大な救いの計画の中の、まだ埋まらないピースがある、その破れ口に立つ。それが私たちクリスチャンの与えられた新しい人生の使い方であります。それはいろいろある。主の再臨前にイスラエルは皆救われることになっています。でもまだ自分たちのメシアとしてイエス様を受け入れられないでいる。でもやがてユダヤ人というのはイエス・キリストをメシアとして受け入れる民族のことだよねっていう日がやがて来ます。その時が来るためにユダヤ人が長く生きられるように、今のままではいけないから、多くの人がイスラエルに帰れるようにと、そうした働きを、穴の開いた部分を、これから埋まる破れ口に立つ人々がいますし、聖書にはこの福音は 世界中に届けられ、それから終わりが来ますと書かれています。でもどう見ても日本のあの地域にはどう考えても届いていない、世界中には届いていない、そう考えるときにそこは破れ口となります。その埋められていないピースをたった一つでも埋めに出かけていく、あるいはこれはエルサレムとエルサレム神殿の城壁の修復ですから、神殿を礼拝所と考えるならば、礼拝所に欠けがあり、礼拝所に穴が開いているということになります。教会に例えることができる箇所です。もしあなたが日本の破れ口というのであれば、それは日本の壊れた教会であります。今朝ある牧師先生が私メール送ってくださって読ませていただいたら、日本の多くの教会は機能不全に陥りつつあるっていうような言葉が長い文章の中の一行目に留まりました。おっしゃったことは、クリスチャンファミリーが減り、子供が教会から減り、結果青年たちが弱り、世が入り込み、ファミリーが築かれない。それに加えて2030年には教会が大量に牧師を失うことが分かっています。多くの牧師たちがその職を離れなくてはならない。そうなりますと、牧師だったらどんな人でもいいという時代が来ます。この国にです。どんな教会だっても教会という名前は残っていればいいという時代がやがて来るかもしれない。そこを兄弟姉妹、そこは壊れた城壁って呼べないでしょうか。それを直す人を探したけれど、私がこの国を滅ぼさないように、私はこの国のために、私の前で石垣を築き、破れ口を修理する者を彼らの間に探し求めたが、見つからなかった。命は一つしかありませんから、めちゃくちゃな使い方はするもんじゃありません。大事にしなくてはならない。でも上手に使わなくてはなりません。私たちはその大切な命を大切にしすぎた挙句、結局一度も使わなかった人たちの葬儀を見ることがないようにしたいと思う。私たちは使おうではありませんか。神のためにです。亡くなってしまう食べ物のためではなく、いつまでもなくならない永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。それは人の子が与える食べ物です。ヨハネの福音書6章27節です。あなたが出会ったキリストのために、あなたの命を使うときに、それはなくならないパンのためになります。伝道をするというのはそういうことです。宣教を支えるというのはそういうことです。献身をするというのはそういうことです。日本の、あるいはあなたが示されているなら、世界のその国のキリスト教会の破れを塞ぐ働き、それが私たちの 歩みです。使わされていくそのところで、破れ口を塞ごうとしたって別にうまくいく保証なんてありません。そんな例の工事現場です。でもそこにあなたの最後のコインを、一度きりの人生を、あと一つ残ったその命をそこに使う人はいないかと、主は穴の開いた城壁を見ながらそう聞いておられます。誰も働くことのできない夜が来る、その前に牧師になる人はいないか、宣教に出かける人はいないか。賛美を、教会の賛美を豊かにしたいと願う者はいないか。イスラエルにユダヤ人を集めて主の計画に備える者はいないか。福音を世界に届けるその助けをする人はいないか。教会の羊になって教会を守る人はいないか。主の教会をきれいにしたい、これは主の御体だからだと、私がやってることは涙で足を濡らし、そして髪でその御足を脱ぐ働きと同じだと、教会の掃除をする人はいないか。文語の賛美の神学の豊かさを現代語の賛美にもたらそうとする人はいないか。聖書教育をする人はいないか。国際的な共同体でなければならない教会というものを助けるために通訳となる人はいないか。この最後のコインをそこに置く人はいないか。それが問われているこの朝であります。そこに私たちは今日心探られて、下を向いて、こうはなんかって言って帰っていく日じゃないんです。今日はさらに続きます。喜びを持って立ち上がるこの誠実です。私たちにはこれを聞きながら一つ思っていてほしいことがある。それは命があるということです。今こうして生きているということです。あなたが地上に生まれることができたこともそうですし、ここまで生き残ることがというと大げさかもしれませんが、でも生きてこれたこと、そしてこの地上の生涯でキリストに出会えたこと、多くの人が命を若くして失ったり、多くの人が命のかけどころと出会えないまま次々と熱中するものを探し続けて生きているその中で、私たちが間違いのないものを見つけることができたことを、この朝喜びたいと思います。そして私たちは生きています。この地上で生きています。電気の中で生きているのでも、あるいは誰かの薄ぼんやりとした夢の中で生きているのでもありません。肉体を持って、機能する肝臓を持って、腸があって、動く心臓があって、そして私たちはこの触れる物質世界の中を主が置いてくださって、この地上を生きています。もしかすると病を抱えておられるのかもしれません。でも今この瞬間、神の言葉を聞く命があなたには与えられている。障害をもしかすると抱えたまま生きておられるのかもしれない。けれど神様はあなたに価値と生きる意味を置いてくださっています。それで私たちは生きていく。私を愛して、私たちを愛して用いてくださるキリストのためにです。大きな重荷を抱えておられるのかもしれません。とても払いきれないという、そう思わされるような、心を重くするような何かを抱えているのかもしれませんが、あなたは生きています。 この地上で主が命を与えて生かしておられます。生きて素敵なものを目にして心に喜びを持つことが許されています。今も生きているからです。そして重荷を持ちつつも、あなたはこの地上で生きているから主のそばに来ることができるのであります。私たちは命を与えられて生きています。この地上に生かされている。神様が私たちをここに置かれ、そしてキリストに出会わせ、キリストにある許しと恵み、愛に触れさせ、そしてここでこの地上で教会と家庭と職場と社会と世界にキリストの国を広げさせようとしておられるからであります。それで語ります。生きているクリスチャンよ、この世界には見える教会と見えない教会があるけれども、兄弟姉妹、あなたはまだ見える教会だ。見える教会よ、主が語られています。あなたは名前だけの偽物クリスチャンではないでしょう。あなたは救われたと思い込んで実はキリストを信じていないようなかわいそうな偽クリスチャンではなく、キリストはあなたをキリストを信じることができるように導いてくださった。そしてあなたは今キリストを信じる者として今生きている。浮き沈みはあるし、自分が誰かを忘れることだってある。悩むこともあれば落ち込むこともあり、自分の惨めさに悩むことだってありますけれど、あなたはクリスチャンです。そしてノンクリスチャンとは違う新しい人生を主はあなたに与えてくださいました。キリスト者であるならばこの地上で生きていくことです。この地上にもう一度使わされていくことであります。だって一つしかない命です。キリストのために大切にし、キリストのために健康にし、キリストのために育て、キリストのために使い、キリストの救いを伝え、宣教を助け、教会を支え、永遠に残る食べ物のために働こうではありませんか。ここまで聞いて、よし分かったと、早く終わらないかなと、もうやること決まってんだよという人もいれば、兄弟姉妹、顔にこれっぽっちも表情に出さないけれども、それは酷だと、私だって捧げたいけど、私だって捧げてみたいけど、私だってクリスチャンとしてそんな風に生きてみたいけど、でも今までずっとそう思ったけどできなかったと、できない人がいることを先生は知らないのかと、そう言いたくてここにおられる方もいるかもしれません。けれど今日お話ししたその一度きりの人生、それを主にお渡しして生きる、クリスチャンとして生きる、そう思われている方にその生き方は、皆さんね、やれと言われてできるものではありません。努力しろ、情熱が足りないぞと言われて皆さんできるものじゃないんです。もうすでに天に召されたある素晴らしい先生、韓国の先生ですけど、インタビューにこう答えておられました。先生はどうしてこれだけ多くの働きをなさることができたのですかと聞かれて、先生はそっと微笑んで小さな声で、愛なんですって、愛したら情熱が湧いてくるものなんですっていうにして語られたのを思い起こすことです。兄弟姉妹ね、今日お話しした全部のメッセージはこういうことです。あなたはいつか死ぬことが、私も含めて皆この地上に生きるものは定まっている。私たちが与えられている命は一つだ。その一つを大切にしながら、しかし私たちはクリスチャンとしてキリストのためにどのような形であっても、その城壁の穴を埋めていくためにそれを使わなくてはならない時がある。しかしその城壁の破れ口に立つ その決断も、そしてその行動も、その奉仕は皆努力や情熱でやってくるものでもないし、この教会だってみんな努力や情熱でやってきたんではない。愛なんです。誰かを救いたいという、これが誰かのためになるという、誰かを愛してその人のために祈って、そしてその大切に思うその気持ちがキリストのために働こうという情熱に変わっていくのであります。愛ってこの世の恋愛なんかじゃないです。かっこいいから好き、かわいいから愛せる、素敵だから、自分の夢だから、そういうものではありません。醜くて弱くて小さくて、壊れていく日本の教会を愛して、その一つの命を差し出していく、それは努力じゃないです。情熱でもないです。自分の国が大好きだ、自分の国の言葉も文化も食事も大好きだ、でもその自分の国に死んで、自分の国ではないところや、あるいは自分の国を憎んでいる人たちのところに行って宣教をする、そんなの努力じゃないです。情熱でもない。自分の理想の教会ではない。だけどその教会をきれいにきれいに磨いていく、それはすべて愛です。与えられたこの自分の一つの命を、父なる神がご自分の一人子をお捧げになったように、私たちも主のために捧げて、そして愛を持ってこの世界を見ていくときに、隣人を愛するときに、私たちは命の使いどころに気がつくのであります。そしてその愛は聖霊があなたに湧き上がらせる、聖霊です。御霊なる神があなたのうちに住んでくださり、そしてこの愛せないものを愛する愛を、あなたの腹の奥底から泉のようにして湧き上がらせてくださるのであります。そしてここですね、これを愛するのですねと、あなたは決めて自らを捧げて生きていく、その時あなたは一粒の麦、地に落ちて死ぬことになります。しかしその一粒がもし地に落ちて死ぬのであれば、それは豊かな実を結び、あなたは生きていてよかったと思い、周りの人はあなたがいてくれてよかったと思うでしょう。お祈りをいたします。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない、むしろ冷たいか熱いかであってほしい。そのようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私は口からあなたを吐き出す。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、足りないものは何もないと言っているが、自分は実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることが分かっていない。天のお父様、クリスチャンの人生って一体何でしょうか。救われて新しく与えられた命って一体何でしょうか。聖霊をどうか私たちの心の内に働いてくださり、この地上の生涯、私たちが大切に歩んでいくその中で、これが道だ、これに歩めと 指し示してくださる聖霊の示しによって、愛すべき人、愛すべきこと、愛すべき人々、その愛の対象、隣人を私たちに目を開いて指し示してくださることをお祈りをいたします。そしてそこに私たちが与えられたこの最後のコインを豊かに用いて、神様あなたの御国の拡大を、御国の到来を、そして神様あなたの素晴らしさが多くの人に伝えられ、告げ知らされていくことができるように、どうか私たちを用いてくださることをと祈ります。神様はうちに燃えているこの思いを、燃やしているその思いを、どこにこの火を注ぐべきかあなたが教えてください。私たちの備えはできています。主を使わせてください。イエス様、どうぞこの教会に集われているお一人お一人、これを聞いておられるお一人お一人が、どうぞ主よ、ある者は献身し、ある者は宣教に出かけ、ある者は信徒伝道し、ある者は手紙を書き、ある者は文通を続け、ある者は賛美を作り、ある者は LINE を送り、ある者は掃除をし、ある者は通訳をし、ある者は執事となり、ある者は背後で祈り祈り祈りして、私たちの与えられたクリスチャンの人生を使ってまいります。どうか今週の私たち一番教会の一人一人の歩みをあなたが守り、そして豊かに祝福し、実を結んでくださいますようにと願います。私たちの主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。